九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はゆいまる牧場、金城俊則。
沖縄県石垣島、日本の南端に位置する楽園で、石垣牛の生産から精肉、加工、レストラン、流通まで行う食肉のスペシャリスト。那覇市に生まれ、平成7年に石垣島で和牛の生産をスタート。以来石垣牛のブランド化に貢献するなど、沖縄の畜産業の向上に尽力してきた金城さんのその場所、沖縄への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
金城さんの育てられる石垣牛の肉は、はい、本当に綺麗なピンク色をしてますね、はいはい、
ストレスで、ね、肉色が濃くなるんですよ、
あ、そうなんですか、はい、それは味にも影響してくるわけですか。影響します。
あと、うん、牛が興奮したり、怒ったりすると、それもストレスで肉色が黒くなりますよ、
で味も落ちてしまう、
はい、だから人間もいつもおおらかで、寛容な気持ちでね、いつもニコニコしとかないと、
ダメですね。
そう
こちらの牛舎の牛たちは本当なんか表情が穏やかというか、ストレスなくいるなって感じするんですけど、はい、何か工夫されてるようなことってあるんですか。
工夫はね、扇風機かけて、そのアンモニアをあんまり吸わないようにすることと、常に床を乾かしていく、あとミストつけてますね、で一般の牛舎は屋根高いです。
あ、本当だ。
でこれアンモニアが抜けていくために高くしてるんですよ。
そのアンモニアっていうのがやっぱりストレスの元になるということですか。
そうですね、はい、
その環境の他にもまた何か工夫ってあります。
はい、あと角を若い時に先っちょ切ったりしますね、喧嘩しないようにね。
あ、喧嘩をしない、
は
い、
牛って角持ってるとね、刀を持ってるような威張るんですよ、で角切っちゃうとね、もうシュンとおとなしくなります。
繊維喪失っていうか、
そう
ストレスのない環境で育てるっていうことですけれど、はい、この石垣島という場所は牛にとってどうでしょう。
いいと思いますよ。夏の平均気温もね、30度ぐらいですし、常にこうやって風がこう吹いてますしね、ちょっと木陰に入れば涼しいしね、冬場もそんなに寒くならないし、青々とした草を食べないとお乳も出ないしね、でここは一年中その放牧できるところです。
俵さん、金城さんのところの牛たちはまさに至れり尽くせりの環境で暮らしているわけですね。
そうですね、なんかこういわゆる牛舎臭いっていうかな、そういう匂いが全くしなくって、いや本当にいい環境だなと思いました。で例えばその床に敷いたおがくずがアンモニアを吸着するですとかね、本当に細やかな工夫をされてましたね。牛舎の工夫のほかですね、表情をすごく細やかに見てらして、寂しそうな牛はいないか、いじめられてる牛はいないか、ちなみにこう仲のいい牛同士を固めて一箇所にクラス分けするっていうんですかね、そういうことも工夫されてました。見渡す限りの牧草といいますか、草が広がっていて、この大草原のさらに奥に海が見えるという石垣ならではの風景、楽園ですね、ここの草を金城さんのところの牛たちは食べてるということですか。この石垣の牧草って何か他と比べて特徴みたいなのはあるんでしょうか。
特徴はリーフのところに潮風が霧吹き状に舞ってるの見えますでしょ、それが飛んでくるんですね、で朝露でもちょっと舐めるとね、しょっぱいですよ、そういう潮風が育てた牧草っていうのがいいみたいですね。
やっぱりその潮風のミネラル分みたいなことですかね。じゃあそういう草を食べて育つとやっぱ肉も良い肉というか、
いい香りの、はい、そう、香ばしい香りのお肉が仕上がってきますね、でこの栄養価の高い牧草がお乳の出が良くなって子牛が大きく育つって、一度雨に打たして栄養分逃げちゃうと、もうお乳出なくなりますね、
じゃあ刈り取るタイミングなんかも考えてらっしゃる。
雨に濡らしちゃったらダメですね、
本当にでも手間暇のかかることですね、
もう今晩雨が降るって言ったらもう、徹夜してでも草刈り収穫しますよ。絶対濡らしちゃダメな
の。牛たちが食べるものから細やかに管理をして、はいはい、もちろん牛たちのケアもですし、
そうです、
ね、本当に手間暇のかかるお仕事ですね、
はい、土作りからやっていかないと牛は育てられないっていうことですね。もう土も痩せていくとまた牛も育成が悪くなりますから、時々堆肥をねここに撒いてます。細かく砕いて、
そういうもう本当にきめ細かな管理というのが、はい、いいお肉につながっていく、そうですわけですね、
はい、田原さん、潮風を受けた牧草なんて石垣島ならではって感じがしますね。
そうですね、その潮風のおかげでミネラルとかビタミンが豊富な牧草になるそうなんです。しかも石垣島ですからね、年に6回牧草が取れるんですって。
東京の大学で畜産の勉強をした後、ゆいまる牧場に就職した金城さんの長女みゆきさん。現在は金城さんの右腕として全ての仕事をサポートしている彼女の言葉からは、一代でゆいまる牧場を作り上げた父への尊敬の念が伝わってきました。
タフですね、精神的にも体力的にも。自分が大人になって思ったのは、やっぱり落ち込んだ姿を一度も見たことがなかった。今後もおそらく見ることはないですね。で、あとはモチベーションが高い。なかなかモチベーションを維持するっていうのはストレス社会っていうか、いろんな問題がある中で難しいことだと思うんですけど、 うちの父に関してはないみたいですね。で、同じ仕事をするのにも父がやると全てが早くなる、全部最短距離でやろうとしてるのがすごい見えてきました。例えば父はもともと肉をさばく人なんですけど、さばき方もいろいろあって、包丁を入れる回数が少なければ少ないほど綺麗に仕上がるし、早いじゃないですか、何回も。そういうところを見たりとか、あとは枝肉、右側と左側あるんですけど、こっち父がさばいてこっち別の人がさばいてってなった時のぶどまりの良さ、10キロから変わってくるので、いかに骨と肉をきれいに剥がせられるか、それがキロあたりいくらっていうお肉の単価なんですけど、商売の成功につながっていってるんじゃないかなって、この小さいことでも。
しかも手際が良くて最短距離。
畜産っていうのは経験と勘によるところが大きくって、まあおじいちゃんの頃からずっと牧場やってるとか、普通はそうなんですけど、一人で牧場まで始めて、牧場ってすごいスパンが長いんですよ。それで一貫生産でどこの中間マージンもかからず全部自社内で小売りまでさせてしまうっていうのはすごいことだと思います。もう私はそれを維持するしかない。もう確立されちゃってるからこれ以上のことはないので、今後もずっとこの調子でやりたいなって思ってます。
田原さん、みゆきさんは関西のまりなんですね。
そうですね、金城さんが大阪で肉牛の卸会社を経営していた時に生まれたそうで、みゆきさん大阪生まれ石垣育ちだそうです。でも本当に頼もしいと言いますかね、お父様の仕事すごくよく理解してらして、大学で畜産の勉強をして お父様を支えるという道を選んだそうなんです、でも今は年配の人に混じって高一点で競りにも参加してしまうという、本当にね、頼もしいお嬢様でした、
もともと大阪で焼肉屋をしてたんですけども、いつかは沖縄でやらないといけないなと。でなぜかっていうと牛はたくさんいるのに、和牛のお店一軒もなかったんです。
あ、そうですか、はい、
でほとんど輸入のお肉、沖縄はアメリカ人が食べるために無税で入ってたんですね。だからどうしても安いお肉にみんなこう行くもんで、とても和牛なんか扱えないよと。扱うためには牛一頭分ばらさないといけないんですよ。だから足の肉もすねの肉もバラも全部売り切らないといけないんで、それを若い子たちに教えて、で今こうやって石垣島にも40店舗ぐらいお店できましたけども、ほとんど僕が牛の解体とか、あと料理とか教えて、
じゃあもう人を育てることもなさって、
ずっと種まきをしてね。